東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。手を合わせて皆さんせーのでいきますよ。明けましておめでとうございます。はい、今年も明けましたね。寒いのかな暑いのかなわかんないけど今年も1年よろしくお願いします。はい、というわけで皆さん明けましておめでとうございます。収録してるのはね全然まだ2013年だけどね、気にしないよ、頑張るよ。というわけで何を2014年皆さん目標にしますか、頑張りますか。婚活局長婚活どうしようかな。じゃあ私も彼氏を作るとかそういうのでいいかな婚活、私もじゃあ婚活にしよう。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとそこがコメントを送るに変化しますのでそこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第41回目放送一富士二鷹三夏日使用儀五タバコ六座頭始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんずシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに映画の中で使われている面白いフレーズをご紹介します。というわけで今回ご紹介する映画はホリデーです。ホリデー、まあ、この作品はホームエクスチェンジを題材にしています。ホームエクスチェンジとはお互いの家を交換し合い旅行すること。旅行を計画した際に自分の滞在予定地に住んでいる誰かが自分と同じ日程で自分の居住地に旅行を計画していることが大前提で成り立ちます。利点としてはお互いに家を貸し合うので、宿泊費がいらないこと、また居住者の感覚で異文化を体験できることも魅力の一つです。でこのホリデーでの主要人物は、ハリウッド映画の予告 CM 制作会社を経営するキャメロン・ディアス演じるアマンダ、ロンドンに住むコラムニストの、ケイト・ウィルソン演じるウィルソンじゃないねケイト・ウィンスレット演じるアイリス、アイリスの兄ジュード・ロー演じるグレアム、映画音楽の作成をしているジャック・ブラック演じるマイルズ、この4人なんですね。でホームエクスチェンジをするのはアマンダとアイリス、2人はそれぞれ男性との嫌な別れを経験してそこでねお互いの知る人のいない場所でそして男のいない場所で休暇を楽しもうとしますがこれも運命のいたずら。アマンダはグレアムに、アイリスはマイルズに出会い惹かれ合っていきます。でそしてねこの映画で面白い点はラブコメ要素だけではありません。それはイギリスとアメリカの生活様式の違いを描いているところ。アマンダはアメリカ人、アイリスはイギリス人、それぞれ英語圏に住んではいますが家を変えたらさあ大変ですよ。街を歩くのにも車を運転するのにも一苦労、まあね、アメリカは右側進行、イギリスは日本と同じで左側進行。もしこれからイギリス、アメリカどっちかに行こうかなとか住もうかな留学しようかななんて迷っている人がいたら結構参考になると思いますね。またアメリカ住まいのキャラクターを演じているキャメロンとジャックの出身国籍はアメリカ、イギリス住まいのキャラクターを演じているケイトとジュードはともにイングランド出身のイギリス国籍の持ち主と出演者の出身地、まあ、作品とマッチしてるんですね。なのですごい英語聞いていただくと分かるんですけれども、キャメロンとジャックの喋り方は っぱりアメリカ英語だし、ジュードとケイトの英語っていうのはやっぱりイギリス英語なんですね。訛りが結構強い感じで、なのでそういった点も勉強になります。で、今回このホリデーからフレーズを紹介していこうと思います。フレーズナンバーワンなんですけれども、これはイギリスに着いたアマンダ、アイリスの車を運転しますが、さっきも言った通りアメリカとイギリスとなると車線は逆だしハンドルも逆と、車を運転するのにも大混乱というわけで、そんな時にアマンダが叫んでおります。いきますね。 I can do it. I can drive on the wrong side of the road and wrong side of the car. はい、わかりましたかね。 I can do it. 私はできる。 I can drive. 私はドライブができる、運転ができる。 wrong side of the road. 車線が逆だって運転できる。 And そして wrong side of car. ハンドルの位置、車のそういう位置が逆だって私は大丈夫、運転ができるのよっていうセリフですね。日本人ならイギリスでね行った方がいいかな。車の免許持ってる方はね左側なので、アメリカちょっと大変ですね。私もアメリカの方で免許取りたいなと思うんですけれども、なかなか踏ん切りがつけませんね。逆だから怖いよ。はい、で次ナンバー2、両親が離婚してからどんなに悲しいこと辛いことがあろうが涙を流せなくなってしまったのがアマンダなんですね。しかしホームチェンジを終えてアメリカに帰国する直前、愛するグレアムとの別れに耐えきれず、とうとう涙を流すことができました。そんな時にアマンダがですね、タクシーの運転手さんに言っている言葉いきます。 Turn around and go back please. Did you forget something? Yes.ターンアラウンド、これもよく使いますね。戻って、引き返してお願いだから。それに対して運転手さんが Did you forget something? Forget、 忘れた。 Did なので、まあ、過去形ですね。何か忘れ物でもしたんですか。それに対して Yes, yes, そうなのよ、忘れ物したのよってアマンダが返します。どんな忘れ物をしたのかはぜひ映画で見ていただきたいんですけれども、いいですね、愛が溢れてますよ、アマンダとグレアムもね。でナンバー3いきます。これはアイリスの方なんですけれども、今まで自分を振った元彼と関係をなあなあにし続けてしまったんですね。ですが彼氏との関係をアイリスは自分から断ち切ります。打ち切って自分を責めてばっかりだったアイリスが、アメリカで出会った大切な友人たちによってね、自信を取り戻したことがはっきりわかる素晴らしいシーンです。こちらアイリスが先に元彼に言います。I've got a life to start living. What exactly has got into you? I don't know. But I think what I've got in something slightly resembling gumption. はい。I've got a life to start living. 私は人生を手に入れた。Start living. ということがありますね。自分の人生をこれから私は生きていくのよと。それに対して元彼がですね、内気なアイリス、お前一体どうしたんだと。 Exactly has got into you、 君にもう完璧に君に一体何が起きたんだって直訳するとなんかよく分からなくなっちゃうんですけど、まあ一体君に何が起きたんだよアイリス、弱気な君に。それに対して I don't know、 分かんないけど I think what I've got in something、 何かを私は手に入れたと。その何かっていうのはスライスチーズとかあるけど、わずかな、少しのレゼンブリング、似ている、少しの似ている、ギャンプション、まあ、前に進むとかそんな感じの意味ですかね。それに対してこのホリデーの訳詞をしている方はスライトリーレゼンブリングギャンプション、ちょっとした度胸っていう風に訳してるんですね。まあアイリスはなんかわかんないけどちょっとした度胸を私は手に入れたのよと、前に進んでいかなきゃねというフレーズです。結構私アマンダよりもアイリスの方がね好きなんですけどね。はい、で、まあ、最後に主要人物を演じた方の有名な作品についても紹介しておきたいと思います。まあ、映画好きならね誰でもわかると思うんですけれども、キャメロン・ディアスはこれまでに紹介した作品にも登場しました。やっぱり私としてはねチャーリーズ・エンジェルズかなと思うんですけれども、アイリス役のケイト・ウィンスレットといえば、うん、出てくるかな。役者さんの名前言われちゃうと分かんないかな、どうなんだろう。タイタニックのローズ役をやった方ですね。で、 アイリスの兄を演じたジュード・ローはシャーロック・ホームズなんかで今ねすごく人気ですよね。あとセクシーなハゲとか言われてますよね。どうなんだろうな。でジャック・ブラックはやっぱりスクール・オブ・ロックかな。私もこれ好きでね、ぜひ後々紹介していきたい作品でもあります。彼らの出演している他の作品もぜひチェックしてみてください。というわけで今回は、ホリで紹介しました。以上こっちゃんずシネバのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはコロコロどんぐり追いかけてランド第2話です。
そっか、そういうことだったんですね。
リスたちの話を聞いた川口さんはベッドに腰掛けたままゆっくりとうなずきました。なぜかその表情は少し恥ずかしそうに顔をあからめています。話の内容はこうでした。あの時手のひらから落ちたどんぐりを追いかけたことで道の端のぬかるみへ片足を滑らせてしまった川口さん、その後バランスを失い山奥へゴロゴロ転がりながらやってきたのはとびきり大きい木の根元にあるホラー穴。一向に止まる気配のない川口さんの体はそのままホラー穴へコロリコロリと落っこちていく。これまで体験したことのない大きな揺れに穴の向こう側にいるリス一家のみんなは大騒ぎ。そこへドシーンという大きな音を立てて川口さんが転がり込んできました。大騒ぎしながらもリスのみんなは川口さんの手当てをしました。擦り傷の消毒をしてあげたり、泥だらけの洋服を拭いてあげたり、川口さんの体をみんなでベッドの上まで運んであげたりしました。最初は意識が朦朧としていた川口さんでしたが、しばらく経つとリスたちが必死になっている横でなんとぐっすり眠ってしまいました。それも大きな大きないびきをかきながら。リスたちはおかしそうに一部始終を聞かせてくれました。道理でこの話を聞いた川口さんの顔も赤くなるわけです。いやー本当にかたじけない、お世話になりました。頭を下げながら川口さんはリス一家へお礼を告げました。そしてベッドからゆっくり立ち上がると、それではそろそろと帰ろうとしました。しかしその時お父さんリスが言いました。
待ってください、外はもう真っ暗ですし今から山へ出るのは危険ですよ。
ま、真っ暗？川口さんはホラー穴から外の景色を覗いてみました。お父さんリスが言ったように外はもう暗く、空には星たちがキラキラと瞬いています。
こりゃ参ったな、どうやって今日の夜を過ごせばいいのやら。
するとお父さんリスが言いました。
なのでもしよろしければここで一晩泊まっていくというのはどうでしょう。
え、よろしいんですか？驚いて目を丸くする川口さんにみんなが答えました。
もちろんですとも、いいですよ
とお父さんリスが言いました。そうそう大歓迎ですわとお母さんリスが言いました。私もよ、最初はちょっとびっくりしたけどねとお姉さんリスが言いました。
僕も人間と過ごせるなんて嬉しい、後で一緒に遊ぼうね
と弟リスが言いました。おじいさんリスとおばあさんリスもニコニコ笑いながらうなずいています。
じゃあお言葉に甘えて。
みんなの言葉を聞いた川口さんはペコリと頭を下げながらお礼を言いました。嬉しさと恥ずかしさでポリポリと頭をかいています。そんなわけで川口さんは今晩リス一家のお家で泊まることになったのでした。切り株で作られた丸いテーブルの上で川口さんはリスたちと一緒にお夕飯を食べました。今晩のメニューは栗のシチューともみじのサラダ、それとくるみ入りのパンです。
わあ、ふか
自分のほっぺたにパンをくっつけながら弟リスが言いました。ほんとだ、ふっくらしててあったかいね。お腹の虫を鳴らしながら川口さんも言いました。焼きたてですからね。さあどうぞたくさん召し上がってください。エプロン姿のお母さんリスが後ろの台所からやってきて言いました。それではいただきます。両手合わせて言うと川口さんは口いっぱいに頬張り始めました。どれも美味しくて川口さんは3回もおかわりをしました。お夕飯の後はゲームの時間です。お姉さんリス、弟リスたちと一緒にどんぐりのすごろくゲームが始まりました。どの駒も3つ進んでは2つ戻ったり、5つ進んでは1回休みになったり、なかなかゴールまでたどり着けません。見かねたお父さんリスが参加しました。そのうち食器洗いを終えたお母さんリスも飛び入り参加しました。みんながワイワイとしているすぐ横でおじいさんリスは紅茶を飲み、おばあさんは編み物をしています。暖炉の明かりに照らされながらリスたちと川口さんはまるで本当の家族のようにひとつきの下で楽しく過ごしました。そんなみんなのことを秋の夜空にぽっかりと浮かぶお月様が黄金色に輝きながら見守っています。夜になりました。あたりはより一層静まり、フクロウの鳴き声だけが山の遠くから聞こえています。リス一家のみんなもそれぞれのベッドの布団にくるまっています。おやすみなさい。
いい夢よ。また明日。
小さなランプの明かりの下でリスたちはすやすやと眠り始めました。ふわふわの尻尾を枕代わりにして眠っています。川口さんもおやすみなさいと小さくつぶやきました。目をつぶると今日の出来事が次々に浮かんできます。とんだ一日ではあったが、でもいい日だったな。しかしリスたちと過ごした時間を思い出した時です。川口さんの心へまたあの痛みが襲ってきたのです。どこか切なく寂しげな気分にさせる痛み。一体何なんだろうこれは。みんなと楽しく過ごせたというのに。その時川口さんはハッとしました。そしてようやく痛みの理由が分かりました。川口さんは本当の自分の家族の存在を思い出したのです。それは遠い昔、川口さんがまだ若かった頃一緒に過ごしたふるさとの家族たち。怒りんぼうのお父さん、優しかったお母さん、何でも知ってるお兄ちゃん、かわいい妹、手作り名人のおじいちゃん、おはぎがおいしいおばあちゃん、毎日泣いて笑って大騒ぎしながらみんなでつつましい幸せのもとで暮らしていました。それが川口さんが18歳の時です。必ずまた戻ってくると言い、川口さんは生まれ故郷を離れて上り列車に乗りました。最初のうちはたくさんのお土産を持ってしばしば顔を見せに行っていました。しかし日々の暮らしに追われて、気がつけば川口さんはここ数年全く戻っていませんでした。そしていつしかそれが当たり前のようになっていきました。長い間おざなりにしていた自分の家族の面影が先ほどの痛みとなって川口さんの心に現れたのでしょう。そっか、そういうことだったのか。川口さんは心の深い部分で納得しました。そしてゆっくりとまぶたを開けました。ホラー穴の遠くから見える月明かりが川口さんをほのかに照らし出しています。私は大事なことを忘れるところだったよ。月に向かいそう小さくつぶやくと、川口さんはまたまぶたを閉じました。月明かりは川口さんの頬に伝う涙のひとしずくをいつまでも優しく照らしていました。はい、いかがだったでしょうか。コロコロどんぐり追いかけてランド第2話ですね。いやー、私はまだですね、実家から離れたことがないのでね、逆に川口さんの立場にはなったことがないんですけれども、結構おばが東京にもう出てね、ずっと長くて、でもちょくちょく帰ってきてくれるんですよ。帰ってきてくれるっていうのは、その実家で待ってる私たちとしてもすごく嬉しいです。別にお土産がなくても、なんか特別なね、話とか悩み事がなくても、帰ってきて一緒にこうね、こたつに当たってゴロゴロ過ごすっていうのが 結構私も好きなのでね、ぜひ里帰りをしていないという皆さん帰ってあげてください。きっとね待ってる方々も待ってますよ首を長くしてね。はい、以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。こっちゃんずシネマではホリデー、そしてストーリーテラーではコロコロどんぐり追いかけてランド第2話をお送りしました。いやどうしよう、何も話すことがないような気がするけれどもね、婚活を頑張るという宣言をしましたがどうなのかな。いいよね、養ってくれる人欲しいな私は家にいてね、なんかご飯とか頑張って作れるようにしますんで、ぜひぜひもらってくれる方いませんかね、いないかなというわけで番組では皆様からの応援メッセージ、本当ね、いろいろ応援メッセージね、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもね、やってますのでぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん第41回目放送、一富士二鷹三なすび、括弧以下略にしておきます、これにて終了です。ここまでのお相手は、そうね、あとはやっぱりあと3キロぐらい痩せたいなーなーこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.